19編です。天は神の栄光を語り継げ、大空は御手の技を告げ知らせる。昼は昼へ話を伝え、夜は夜へ知識を示す。話もなく言葉もなく、その声も聞かれない。しかしその呼び声は全地に響き渡り、その言葉は地の果てまで届いた。神はそこに太陽のために幕屋を設けられた。太陽は部屋から出てくる花婿のようだ。勇士のようにその走路を喜び走る。その登るのは天の果てから、行き巡るのは天の果て果てまで。その熱を免れるものは何もない。主の御教えは完全で、魂を生き返らせ、主の証は確かで、わきまえのないものを賢くする。主の戒めは正しくて、人の心を喜ばせ、主の仰せは清くて、人の目を明るくする。主への恐れは清く、常しえまでも変わらない。主の裁きはまことであり、ことごとく正しい。それらは金よりも、多くの純金よりも好ましい。蜜よりも、蜜蜂の巣の滴りよりも甘い。またそれによってあなたのしもべは戒めを受ける。それを守れば報いは大きい。誰が自分の数々の過ちを悟ることができましょう。どうか隠れている私の罪をお許しください。あなたのしもべを傲慢の罪から守ってください。それらが私を支配しませんように。そうすれば私は全きものとなり、大きな罪を免れて清くなるでしょう。私の口の言葉と私の心の思いとが御前に受け入れられますように。我が岩、我が贖い主、主よ。
今日はこの箇所から、自然と聖書に現れる神というタイトルで話をしたいと思います。この夏、山や川、海に出かけられた方も多いんじゃないかなと思うんですけれども、教会でも7月の末に日光でキャンプを行いました。行ったことのある方はご存知の通り、緑の多い場所であります。今回特にその自然の中でを流れるこの川でですね、GCC としては初めてその洗礼をそういう中でできたっていうのも大きな恵みでありました。それぞれが自然豊かな場所で神様に思いを馳せる時を持ったことと思います。自然の中に入っていくとですね、自然と私たちこの神を賛美したくなるわけですけれども、この詩編の19編はですね、ダビデが書いた詩編であります。ダビデもこのまたこの自然の中で神を賛美することから始めています。一節、天は神の栄光を語り継げ、大空は御手の技を告げ知らせる。皆さんどうでしょうか。自然の中に出ていくと神を感じるということがないでしょうか。確かに自然の中にはですね、神様のご性質が現れています。神の栄光が現れています。いろんな場所に皆さんも出かけられたことがあるかと思いますけれども、やっぱりこの世とは、この世のものとは思えないほどのこの美しさを目の当たりにすることがあるわけです。またこの自然の中に出て置かれるとですね、神様の脅威っていうものも感じます。猛威を振るう台風や大雨の中や、またこのすごい、ものすごい吹雪の中に置かれた場合はですね、本当にこの自然に対して恐れというものを抱くことがあります。もうとてつもなく人間ではコントロール、制御できないこの神の力というようなものを感じることがあります。ローマ1章19節から20節、それゆえ神について知られることは彼らに明らかです。それは神が明らかにされたのです。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方、被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。 人間は自然を通して神を感じることができるようになってるんです。確かに。しかし一つここに問題があるんですよね。その問題とは自然そのものを神としてしまうことであります。山を拝み、海を拝み、木や岩を拝んでしまう。自然は擬人化ではなくて擬神化されやすいものであります。でも私たち忘れてはいけないのは、自然も被造物であるということです。自然もまた被造物であるという、この19節の中にですね、この太陽が出てくる、太陽が出てきていますけれども、古代の宗教で太陽を神とする、この太陽神をこの拝む宗教というものがありました。確かに太陽も神様のご性質を表しているわけです。天の果て果てから生き巡られるその姿っていうのは、神様が認められない、このところはどこにもない、神のこの、いわば偏在性というものも太陽が表しているとも言えます。でこの光を放ってまた熱を与えてくれることによって、太陽が人間の命を支えてくれているとして神を拝んだ者たちもいたわけであります。しかし忘れてはならないのは、太陽も神様が作られた作品であるということです。作品、被造物を拝むのならば、それは偶像礼拝になってしまいます。しかしやはり私たちは自然を見ると何か感じるものがあるわけです。神を思わせるようなものをこのメッセージとして受け取ることがあるわけですね。そこに明らかなメッセージがあるわけです。で3節から4節の前半ですけれども、話もなく言葉もなく、その声も聞かれない。しかしその呼び声は全地に響き渡り、その言葉は地の果てまで届いた。この、自然の声なき声があるというふうに言えるのかもしれません。物理的な声が自然の中から聞こえてくるわけではありません。しかし被造物作品っていうものはメッセージを持ってるんです。芸術家は自分の作品を通してメッセージを世に発信してるわけです。声にならないメッセージを伝えることができるかどうかがものづくりをする、職人の手腕なわけです。自然は神様の作品であります。そこには神様のメッセージがあるんです。人間に神様は力強く訴えかけてくるんです、自然を通して。万人に語れる、これほどメッセージ性の強い自然という作品を作ることのできるのは、これ神を置いて他にいないと思うんですね。ですからたくさんの人が自然を見て、自然から感じたメッセージをもとにまた自分で作品を作るわけです。でもこの作品を通して語られるメッセージをどう理解するかは、そのメッセージを聞いたこの受け手によって千差万別なわけであります。私中学校高校とかでもですね、この音楽とか美術の時間が嫌いだったんですね。苦手だったんです。よくなんかこういう課題出されるじゃないですか。作品を見て、なんか曲を聴いてその感想を書きなさいとか、ね、言葉が出てこないんですね。だいたい綺麗な色ですとか、明るいですとか、聴いてて楽しいですとかぐらいしか出てこないんです。で原稿用紙1枚渡されても埋まらないんです。でも宿題ですからね、必死に埋めますよ、それでも、ね、でもこの一生懸命考えても、それが本当に作者の、作った人の意図しているものかどうかっていうのは分からないんです。 もしかしたら自分が書いた文章を見たら、まあ、作った人はですね、あれって首かしげるかもしれないわけです。まあ、自分の主観的な捉え方で本当に的外れなことを書いてるかもしれないと。でそこにある一つの問題っていうのは、その作品を作った人のことを私は知らないんです。その人の生い立ち知らないんです。その人がどういう性格を持ってるか、何をビジョンにしてるか、日ごと何を考えて生きてるかっていうのを知らずに作品だけ聞いても的外れなことそれは言うなと思うんですね。ね、あの個人的に知ってる人のこの作品のがより正しくこの作品に込められたメッセージって受け取ることができると思うんです、ね、だからこの正しくこの作品評価できるかどうかっていうのは、どれだけその人のことを知っているかにかかってるなっていうふうに思うんですね。ではこの自然を含めた全ての被造物からのメッセージを正しく理解するためにはどうしたらいいでしょうか。それは作り主なる神を個人的に知ることです。まあ、いろんな被造物ありますよね。いろんな、まあ、た例えば山を見るとしましょう。あ、この山を見るときに神の力を感じます。間違ってないですよね。神は力ある方ですよ、うん、でも、まあ、そういうふうに神を感じますっていう人にですよ、じゃあその神様って他にどんな性質を持った神様ですか、その神様はどんな目的を持っておられるんですかって、何をなさった神様なんですかと質問したらどうでしょうか。まあ、おそらく答えに窮してしまうと思うんですね。要するに自分が言った神様っていうのは、この自分の感覚で作り上げられた捉えどころのない神様なわけです。それを本当の神様ですかって言われたらどうでしょうね。答えられないんじゃないですかね。自然というものは神様を知る入り口にはなります。でこの自然の、中に霊的なものを、またこの神を認めるセンスっていうものを私たちのうちに残しておいてくださっています、神様は。しかしセンスは、感覚は時に間違うわけです。私たちの感覚っていうものがそもそも当てにならないわけです。じゃあ感覚の精度を上げていくためにはどうしたらいいのか。神様実は非常にいいものを残してくださったんです。それがこの聖書です。センスに頼らなくてもいいように、この神を知るためにですよ、センスに頼らなくてもいいように聖書が与えられたんです。聖書があれば神を正しく知ることができる。それはなぜか。それは聖書は最初から最後まで神であるイエス・キリストについて証ししているからです。ヨハネ5章39節、あなた方は聖書の中に永遠の命があると思うので聖書を調べています。その聖書が私について証言しているのです。聖書っていうのはイエス・キリストについて証言している書物なんです。自然から私たちは間接的に神様を捉えるだけではなく、この言葉からダイレクトに神様を捉えられるようになったんです。この詩編19編を書いたダビデも、この聖書を通して、まあ、御言葉を通して、主を知っていました。7節から8節、主の御教えは完全で魂を生き返らせ、主の証は確かでわきまえのないものを賢くする。主の戒めは正しくて人の心を喜ばせ、主の仰せは清くて人の目を明るくする。自然の中に神様のご性質が現れているように、今読んだ御言葉の中にも 神様のご性質が現れています。まあ、ここに出てくるですね、主の御教え、主の証、主の戒め、主の仰せ、主の裁き、すべて言葉です。その言葉は聖書に書かれてあるわけです。で、それらの言葉に続く言葉を見てみてください。そこにはですね、完全さ、また確かさ、正しさ、清さ、誠っていう言葉が続くわけです。考えてみてください。これらすべてが、今言ったことすべてが神様のご性質そのものじゃないですか。聖書にある教えや戒めや仰せは単なるこの意味簡素な、この何ですかね、この規則やルールじゃないんです。学校の校則を読んでも誰かの人格が浮かび上がってくるっていうことないじゃないですか。校長先生の顔浮かびます？校則読んでて浮かんでこないですよね。しかし聖書を読むとイエス様の神格、人格が浮かび上がってくるわけです。規定が満載のレビ記であってすらイエス様が見えてくるんです。新約聖書に至っては言葉であられたイエス様が目に見える形となって現れてくださったわけであります。ですから聖書を読むことによってふわっとした神様ではなく、もっとイメージできる神様を知ることができるんです。またこの聖書を読むことは神を知るだけではなく、間違いなく私たちの益となります。まあそうじゃなくて、神を、要するに神を知ることが間違いなく私たちの益となります。それはなぜでしょう。ここに書いてある通りです。魂を生き返らせるからです。わきまえのないものを賢くするからです。人の心を喜ばせ、人の目を明るくするからですよ。皆さん、聖書の言葉を読んだり聞いたりしてですね、生き返ってますか？賢くなってますか？喜んでますか？目が見えるようになってますか？自分が説教者として、これら今言ったことを本当に御言葉を通して伝えているのだろうかっていうことを率直にこの考えさせられました。皆さんの魂生き返ってるのかな、喜んでるのかな、賢くされてるかな。でも本来御言葉にはこのような力があるわけです。自然を見に行って本当に良かったなって思うように、聖書を読めばでさ、本当に読んで良かったって思うはずなんですよ。しかし誰もがこの益に預かるわけではないんです。これを味わえるのは神を主と呼べる人だけなんです。実は7節からこれ大きな変化があるんですね。それまで神として書かれていたものが7節以降主として書かれるようになってるんです。英語では God から Lord に変わる、ヘブライ語では El から Yahweh に変わるんです。それはどういうことか。実はこの主と呼べるものはイスラエルの神と契約を結んだものに限られるわけです。自然を通して神の存在を認めることはできても、その神を主と呼べるかどうかは別問題です。実際に、自然を通して神様を認める人は多くても、聖書を読んでこの神を認めることができる人の数っていうのはそれほど多くはありません。 多くの人は6節までは共感できたとしても7節以降はそうとは限らないということです。もともと聖書立法はイスラエルの民に与えられたものでありました。異邦人の私たちは約束の契約については他国人だったわけです。しかし主の恵みに憐れみによって私たちはイスラエルに接ぎ木されるものとなってイスラエルの神を主と呼べるようになったんです。7節以降はイスラエルの神を信じている私たちだからこそ読んでアーメンって言えるわけですよ。例えば10節見てみてください。10節、それらは金よりも多くの純金よりも好ましい、蜜よりも蜜蜂の巣の滴りよりも甘い。これは御言葉がどれほど価値があるかということを表しているわけですけれども、イエス様を信じている私たちだからこそこの金や純金よりも御言葉の方が価値あるというふうに思えるわけですよ。これに対してアーメンって言えるわけです。普通は金や銀の方が価値があると思うわけですよ。換金すればいくらかにはなるわけです。御言葉は換金できないですよ。一文にもならないですよ、質屋さん持ってったって、ね、しかし一文にもならないけれども霊的な糧がなければ生きていけないと確信しているから説教に耳を傾けるし聖書の学びにも参加するんじゃないですか。忙しい中にあっても何に価値があるかを見極めて本当に良いものを神様を信じたからこそ選べるようになったんじゃないですか。またですね、ここにはですね、この甘さという言葉が出てきます。聖書の言葉は蜜よりも甘い、聖書の言葉はスイーツだっていうわけですよ。でも聖書を読んでみてください。敵を愛せとか人を許せとか自分自身を捧げなさいとか、これは甘いどころかどれもこれも苦いことのように思えるようなことだってたくさん出てくるわけです。信仰を持たなければ食べようとも思わないものかもしれない。しかし私たちはイエス様信じたからこそ苦そうな御言葉であっても従ってみようっていう思うわけです。そして従ってみて、あ、やっぱり従ってよかったと思えるのが甘さじゃないですか。また、甘いものを食べたら元気が出るという人たくさんいらっしゃると思うんですけれども、御言葉を読むことで励まされ元気になり、力が湧いてくるのはイエス様を本気で信じてるからですよ。信仰を持っていなければ聖書の言葉を読んでもそれで何で終わっちゃうわけですよ。主と呼べるようになると聖書が単なる文字列テキストではなくなります。ヘブル4章の12節、神の言葉は生きていて力があり、諸刃の剣よりも鋭く魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計り事を判別することができます。ここにですね、この言葉がまるで人格を持ったように書かれているわけです。神の言葉は生きているから力を持って語りかけてくる。それはもはや直接神様に語られているのと同じなんです。神様はそこの前にして、神様が言ったことと何ら変わらないんです、この聖書の言葉っていうのは。だからその言葉が心に迫ってくるわけです。その言葉によって動かされるようになるんです。もはやもう普通の本と同じように読めないんです。神の現れとして恐れを持って私たちは聖書を読むようになるんです。ここに刺さるという言葉がありますけれども、皆さん神様の御言葉によって自分が照らされるときに何を思うでしょうか。 ああ自分がどれだけ素晴らしいかっていうふうに思うでしょうか。いや、その逆ですよね。自分の罪深さっていうことを知るわけです。12節から13節、誰が自分の数々の過ちを悟ることができましょう。どうか隠れている私の罪をお許しください。あなたのしもべを傲慢の罪から守ってください。それらが私を支配しませんように。そうすれば私は全きものとなり、大きな罪を免れて清くなるでしょう。皆さん、御言葉と対峙、御言葉を通して主と対峙すると私たちの罪が見えてきます。御言葉を学ぶことによって神を知るのと同時に自分というものを知ることになります。主の清さとは程遠い自分の罪深さを思う。またもう悟りきれないほどの過ちを犯してきた、また今も犯している自分に落胆してしまう。あまりにも鈍感で自分が犯している罪も分かっていないという思いにさえさせられる。罪が、ここに出てきますけど、罪が分からなければ傲慢になります。自分が正しいと思うことが傲慢です。しかし神お一人のほか正しいものはいないんです。ですから私たちは神を前にして何も誇ることができません。信仰者であっても神を忘れるならば、御言葉から離れるならば、誰もが傲慢になってしまう危険性っていうのを常に持っているわけです。私たちは本当にこの清い神を前にするときにですね、罪で絶望することがあるんですけれども、もう本当にもうなんだ自分はって思うわけですけれども、それでもこの罪に対して絶望しなくていいんです。14節、私の口の言葉と私の心の思いとが御前に受け入れられますように、我が胃は我が贖い主主よ。ダビデはですね、この罪を思いながらもここに出てくるようにですね、贖い主がおられるっていうことを分かってたんです。そうですよ、私たちには罪を贖ってくださったイエス様がいるんです。私たちの過去も現在も未来も全てイエス様が十字架にかかってくださったことによって完璧に贖われてるんです。第一ヨハネ一章九節、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。この方の前に心からの悔い改めを捧げるときに完全な許しを受け取ることができるということを私たちはこの聖書から知っているわけです。信じているからこれが意味があるんです。私たちはこの今この御言葉を通して神をもう一度見つめ、もう一度自分を見つめたいと思うんですね。8月、暑い8月が終わって9月に入ろうとしていますけれども、今週から、教会で行われているデボーションノートを再開します。またエクレシアも来週から再開します。もう一度心の一心を持って御言葉を学んでいきたいと思うんです。いつまでもですね、このぼやっとした神様ではなくですね、感覚で捉えている神様ではなく、聖書に直接掲示されている神様、知っていきたいと思うんです。皆さんにちょっと挑戦していいですか。これまで未読にしてきた教会からのデボーションノートのメール開いてみませんか、ね。そこで開いてですね、毎日の聖書箇所を読んでみてください。説問に答えてみてください。そしてですね、自分が与えられたものを携えてですね、エクレシアに行ってですね、分かち合ってみてください。 まだ一回も参加したことがない、またこれまで何度かした参加したけども挫折したっていう方もいらっしゃると思います。でもまたこの今週から9月から新たな思いでスタートされたらいいと思うんです。御言葉こそ私たちのこの屋台骨ですよ、教会の屋台骨ですよ。これ抜いてしまったらもうヘロヘロですよ。もう一度この御言葉に自分の人生の土台をですね、自分の人生の土台として御言葉の上にこの人生築いていきたいと思うんですね。11節、またそれによってあなたのしもべは戒めを受ける、それを守れば報いは大きい。御言葉を学んでそれを守れば報いは大きいです。今日見たようにですね、必ず聖書の言葉は益となります。この報いを受けるかどうかは選択です。学んで戒めを受けるかどうかという選択、また戒めを受けて守るかどうかという選択です。神様、どれもこれも難しいことを要求されてません。やるかやらないか、皆さんの選択です。報いをですね、祝福を豊かに受けるようにと神様は私たちを召し出してくださっていることを覚えて、新たな気持ちで、9月スタートしていきたいと思います。お祈りいたします。主よ、どうぞ今私たちの心を探ってください。私たちどれほど神様を正しく知っているでしょうか。被造物を通して知る感覚的な神様ではなく、しっかりと御言葉を通して私たちが神をより深く知っていくことができるように、これからの学びを導いてください。今聖書から御言葉から離れていた者たちがいるならば、もう一度聖書を開くことができるように、日々本当に私たちを支えているのは、この霊を支えているのは御言葉であるということに立ち返っていくことができますように。御言葉には本当に力があります。私たちを賢くします。私たちの魂を生き返らせます。そのことがあって私たちは喜びを持って信仰生活を送っていくことができますから、どうぞ主よ、もう一度私たちの心を一新して、御言葉に対する新鮮な思いを持って新たに学びをスタートしていくことができるように各自を導いてください。新たに始まる主が用意してくださるその祝福に、報いに期待します。イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。